もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前回は横手市議会令和2年度トピックス第1弾として、昨年度の新型コロナウイルス感染症への対応を中心に振り返りましたが、今回はトピックス第2弾第3弾をお送りします。前半は第2弾大雪被害への対応をテーマに、また後半は第3弾どうなる私たちの公共温泉施設をテーマにそれぞれ振り返ります。お話を伺うのは第1弾に引き続き高橋誠吾副議長、そして産業建設常任委員会の塩田勉議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、第2弾のテーマは大雪被害への対応です。今シーズンは本当に雪が多かったですね。
ですな、雪が降り始めたのは12月中旬と遅めでしたけども、その後断続的に雪が降り続き、12月21日には12月における観測史上最大の123センチを記録しました。皆さんもご存知のことと思います。また年末年始にかけては72時間降雪量が観測史上最大の111センチを記録し、新年早々除雪作業に追われました。さらに2月5日には観測史上最大の203センチの積雪を記録し、48豪雪に匹敵する大雪となりました。難儀でした。
そうですね、本当に記録づくめの冬だったように思います。雪による事故で亡くなられた方や怪我をされた方も多くいらっしゃいました。また年明けは道路の除排雪が追いつかず、路線バスや循環バスも一時運休になるなど、市民生活に大きな影響をもたらしました。
そうでしたね。あと自衛隊の派遣も記憶に新しいんじゃないでしょうか。
はい、横手市では1月4日に大雪災害対策本部を設置し、1月5日には市長が知事に対し自衛隊災害派遣要請を行いました。そして自衛隊の皆さんには小学校の雪下ろしや孤立の可能性がある集落で要支援者世帯の除排雪作業にご協力いただきました。さらには1月7日には大雪による県内初の災害救助法の適用を決定し、国や県などによる除排雪支援を受けました。
この災害救助法に関しては高齢者の雪下ろし支援の面で大きな議論になったんですよね。
そうですね、この大雪で一人暮らしの高齢者世帯などでは雪下ろし業者にお願いしてもいつになるかわからないという事態が発生してしまいました。そうしたことから1月13日の全員協議会では、同じく災害救助法が適用になった新潟県上越市を例に、高齢者世帯などが雪下ろしを事業者に依頼した際の費用負担について、除雪作業の依頼先は事業者だけでなく地域の助け合いとして町内会や個人に頼んだ場合も対象になるのではないかという指摘がありました。しかし市当局では体制作りに課題があるとして個人などを対象としないように決めました。
災害救助法の適用については難しい部分もあったかもしれませんが、残念に思った方もいらっしゃったのではないかと思います。それから除排雪の予算も2回の総額がありましたね。
そうです、1月臨時会と3月定例会でそれぞれ8億円の増額補正があり、最終的に約27億円となりました。雪が少なかった令和元年度の決算が約8億円でしたので、今シーズンがいかに大雪だったか分かるかと思います。また大雪による農業被害もかなり深刻でしたし、これからも被害が明るみになってくるものと思います。
市内ではリンゴの枝折れやブドウダラの倒壊などの果樹被害やパイプハウスの倒壊など農業用施設にも大きな被害が出ています。産業建設常任委員会では2月の8日に増田町の果樹園を視察し、 リンゴやサクランボの枝の多くが雪に埋まっている状況を目の当たりにしました。また3月10日には平賀町と中文字町の農業用ハウスの被害状況を視察しました。かなりの数のハウスが被害を受けており、農家の皆さんの意欲が低下しないよう市当局とともにできる限り支援していかなければいけないと改めて感じたところであります。
そうですね、農業被害に対応するために様々な支援事業が市当局から提案されました。そうでしたよね、翔太議員。
はい、1月臨時会では果樹園の融雪剤散布などの雪害防止対策費用、また2月臨時会では農家等への除排雪費用や農業用施設の撤去復旧費用への補助金を可決いたしました。また3月定例会では果樹材購入費の 30% を補助する費用や、被災した農業者の農地を借り受ける農業者への助成費用などを可決しました。いずれも事業の趣旨や制度設計について所管の産業建設常任委員会を中心にしっかりと審査を行ったところであります。
はい、引き続き農家の皆さんへの支援をお願いしたいです。大雪被害についてお二人から農家の方や市民の皆さんへメッセージをお願いできますか。まず副議長からお願いします。
はい、先ほども申しましたが大雪による農業被害は深刻です。また雪弱者にとっても大変難儀だったと思います。春になったから終わりということはありません。議会も引き続き状況を鑑みながら農業対策、今期の冬に対する準備も降ろうが降らまいが考えていかなければならないと思います。
今年の冬は本当に予想以上の大雪でありました。春に向けて農業の作業が始まる今ですが、なんとか心が折れないように農家の皆さんと一緒にながら横手市農業に取り組んでいきたいというふうに思います。
前半は横手市議会令和2年度トピックス第2弾昨年度の大雪被害への対応についてお送りしました。後半は横手市議会令和2年度トピックス第3弾です。お二人には引き続きお付き合いいただきたいと思います。さあここから後半です。令和2年度トピックス第3弾は公共温泉施設をテーマに振り返ります。前半に引き続き高橋誠吾副議長と産業建設常任委員会の塩田勉議員のご出演です。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて市民の関心の高い公共温泉施設の問題ですが、何から振り返りましょう。
そうですね、まずは民間譲渡されることになった経緯からお話ししましょう。これは塩田議員から、私は前々回からも出演してますので、ぜひ先輩からお願いします。
はい、公共温泉施設は旧市町村の時代に設置され、地域にとって思い入れのある施設を言えます。市では平成28年3月に策定された公共温泉施設の在り方再編方針に基づき、私有温泉施設旧施設の民間譲渡を進め、平成30年4月1日から6施設が民間譲渡されました。しかしながら昨年の夏にさわらびと遊楽が市に返還されることになったという経緯で起きた問題です。
そうです、営業収益の減少と経営赤字の増大から昨年4月に全面休業し、4月1日付で市に返還されました。この案件は鶴ヶ池荘と合わせて3施設を1社に譲渡したわけですが、その運営会社から市に対し2施設を返還し、もう一つの鶴ヶ池荘の経営に注力したいということでありました。このことについては議会との協議結果とは変則的になったんですが、まあそんなことでこの件については6月定例会で大きな議論になりました。いわゆる契約、約束、さまざまな物事の扱い、今後の対策について多くの議員が質問しました。ですよね、翔太議員。
はい、6月定例会では 返還後の2施設の維持費として499万7千円の予算が計上されました。議員からは民間譲渡の際親会社の財務状況が安定していることが選定理由ではなかったか、重視された地元活性化策、経営計画がほとんど実行されていない、譲渡後も雇用が継続されるとの説明だったが最終的には一人も残っていないなど、予算の支出や市の考え方、政策としての考え方に質問が集中しちゃいました。納得のいく説明はなく、市長からは道義的責任を痛感していると、との答弁がありました。
塩田議員、所管の産業建設常任委員ですからもう少しお話しください。
はい、産業建設常任委員会では協定書、契約書とも三施設一体であることから、返還を求める施設も三施設一体が続いてあること、二施設返還の場合は敦賀気層に絞った経営継続が可能と判断できる根拠を示すことを求めました。しかし市の方針として温泉施設運営は民間を基本としており、敦賀気層での温泉入浴や宴会などのサービス提供の継続を第一に考慮していることを理由に2施設が返還されることになりました。
しかしその後敦賀池荘も返還されることになったんですよね。
そうです。経営に注力するとしていた敦賀池荘も今後の経営改善の見通しが立たなくなったことから1月4日から休館となり、4月1日付で市に返還されることになりました。これで第三セクターを清算し無償譲渡した3施設は全て休館となり、今後の再開の見通しが全く立たない状況となっています。市民も翻弄されていますし甘いですね。
今までそこの温泉を利用していた方々は困っているだろうと思います。こうした状況に対して昨年12月には議長から市長へ質問書を出しましたので、内容は副議長からどうですか。
はい、では私から、今まで市が行ってきた取り組みの検証と今後の方向性について12月28日に文書質問書を提出し、市長からは1月8日に回答がありました。質問の内容としては政策を進めてきた結果責任をどのように取るつもりなのか市長自ら発信してほしい、今後の方向性について判断材料、数値的な資料を早急に提示してほしいというものでありました。
それに対してどういった回答があったんでしょうか。
市長からは3月定例会の場において自身の考えや思いを述べさせていただきたい、今後の方向性については議会や市民の皆様と協議していきたい、令和3年度以降の早い時期に民間譲渡の取り組みに再度着手したいとの回答がありましたが、政策が不十分で到底納得できるものではありませんでした。
そうした中で3月定例会では市長への問責決議案を私含め3名の議員から提出しました。東京温泉の民間譲渡は市長の強いリーダーシップにより実施されており、その実現には多額の資金が投入されたとともに多くの従業員の皆さんの雇用が失われています。また地域にとってはシンボル的な施設として心の拠り所となっていましたが、休業という事態になっていることは地域住民の思いは計り知れないものがあります。コロナ禍の影響を受けてきた部分はあったにせよ、市民に与えた影響は非常に大きく、この政策を進めてきた結果責任は極めて重いものであるとして、市長に対しては猛省を促し市政の最高責任者としての責任を問うものでありました。
これはですね、横手市政始まって以来初めて市長に対する問責決議が可決されたことです。
そう聞くと大変重い決議なのだと改めて感じますね。
そうですね。公共温泉施設の方向性については産業建設常任委員会を中心に協議を行っていますが、議論が平行線になっている部分がありますので、納得できる説明を引き続き求めていきたいと思います。
そろそろお時間ですので、最後にお二人からメッセージをお願いします。副議長お願いします。
はい、今回の公共温泉問題はまだまだ終わりではありません。引き続き重要事項ですし、身近な施設ですので、その行方にご注目ください。情報は議会も発信していきたいと思います。
温泉施設についてはだいぶ前に各地域で住民の大きな声に押されて作った施設だろうと思います。各施設で大人数で集まる機会やそういう場所を提供した施設でもありますので、大事にしながら皆さんの思いを機会としても取り上げてまいりたいというふうに思います。
後半は横手市議会令和2年度トピックス第3弾、公共温泉施設をテーマに振り返りました。前半後半ともにご出演は高橋誠吾副議長と産業建設常任委員会の塩田努議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は5月10日です。市議会のハテナ、所管事務調査について、そして総務文教常任委員会の活動報告をお届けする予定です。次回もご期待ください。